エゼキエル書の福音第14回、苦しみから喜びへという主題で、エゼキエル書の第38章と39章、2つの章です。今週は受難週ということですけれども、この受難の後に復活という喜びの時があることを私たちは知っているわけですよね。実はですね、先週私は小さなトラブルから喜びへという日を過ごしました。使っているパソコンがトラブってしまってですね、止まるんですよ。でフリーズしてしまって、いや困ったな、これから説教も受難週の準備もしなくちゃいけないのにと思って、もう暗澹たる気持ちになったんですが、実はこれね、会社から10年ほど前にいただいた Windows の XP という古いパソコンなんです。で会社が全部機種を新しくするというので、社員に欲しい人あげるよとかということでですね、私ももらったんです。で私は万が一のためにもう一台もらってたんです。それでその替えのパソコンの方ですね、引っ張り出してきて、で設定したんです。ところがうまくいかなくて、もうとうとうキーボードも効かなくなっちゃったんです。いやー困ったな、以前使っていたアプリケーションは使えないし、もう暗澹たる気持ちになりました。で待てよと思って、替えのパソコンのハードディスクだけを変えたんです。元使っていたハードディスクを2台目の方に入れたんです。そうしたら完全に復活したんですよ。やったーということでね、問題が解決されて喜びと感謝なんですけどもね、まあ、苦しみから喜びへみたいなね、そういうの小さな週だったんですけれども、今回はバビロンにいるバビロン捕囚民も苦難からの解放と喜びが語られるんです。しかし先ほどの朗読聞いて、これは何だというふうに皆さん思いませんでしたか？何だろうこれは。実はですね、38章からゴグマゴグ戦争というのがあるんですよ。そしてそれに対する審判の予言があって、やがて解放の喜びということが語られるわけなんです。でまず最初にゴグマゴグへの神様のメッセージがですね、本当にこれ不思議なんですね。主なる神はこう言われる、メセクとトバルの大君であるゴグよ、見よ私はあなたの敵となるというんです。ゴグマゴグ、一体これは何だろうと。メセクとトバルというのは今の小アジア、トルコのあたりのカッパドキアというのを聞いたことありますか？その周辺の地域を言うらしいんですね。私たちは前に黙示録を学びました。その中でゴグマゴグというのが出てきたのをご記憶でしょうか？黙示録の20章にですね、こういう言葉があるんですよ。洗礼の期間が終わるとサタンはその獄から解放される、そして出て行き地の四方にいる諸国民すなわちゴグマゴグを惑わし、彼らを戦いのために召集する。その数は海の砂のように多いという言葉がヨハネの黙示録の20章7節8節にあるんです。ゴグマゴグ、これは何だと思うわけなんですが、実は創世記にこのゴグマゴグを示唆するような言葉もあると書いてあるんです。創世記の10章にあります。ノアの子セムハムヤペテの系図は次の通りである。洪水の後彼らに子が生まれた。ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メセク、テラスであった。出てきましたね、このところにマゴグという子供がノアの子孫にいるというわけなんです。そうしてみますと、今日のところのエゼキエル書でゴグマゴグというのは、実はマゴグという国の王様がゴグだということならしいんですね。一体これは誰なんだろうということが古来論議されてきました。いくつかの立場があります。これは歴史的に実在する人物だろうというふうに言う人もいます。それからさっき黙示録で見たように、いやこれは終末の出来事を言うんじゃないかということを言う人もいます。そして3つ目はですね、これは比喩だというふうに言う人もいるんですよ。 で、これを黙示録と結びつけて、ゴグマゴグ戦争は週末に起きるというふうに考えたい人はね、こんなふうなことを言うんです。このメセクとトバルの大きみという言葉がありますね。これは旧約聖書が書かれた言葉では老衆という言葉なんです。そしてメセクというのはモスクワに似ている、トバルというのはロシアにあるトボルスクだ、つまりこれはロシアだっていうふうに言ってですね、今の戦争をここで予言されているというふうに言う人もいるんです。でもこれ無理ですよね。だいたいエゼキエル書の38章39章というのはいつ頃の予言かというとですね、次の40章にこんなふうに書いてあるんですよ。我々が捕らえ移されてから25年、都が打ち破られて後14年、エルサレム陥落から14年、その年の初めの月の10日なんとかうんぬんという言葉が40章にあるわけです。ですからだいたい時代的には紀元前600年頃の予言なんです。紀元前600年頃の予言が現代のロシアの戦争を予言しているはずはないんですね。これはこじつけの無理な解釈だということが言えるわけなんです。そして予言が語られた状況というのは、バビロニアのバビロンのところにイスラエルの民が今捕囚になっているわけです。そしてエゼキエルもその捕囚の民の中にいるわけです。そしてエゼキエルを通して神様は捕囚の民に語られているわけなんです。そういう状況の中でゴグマゴグ、なんだろうこれはというとですね、バビロニアとバビロン王のことを指す比喩ではないかと見るのがふさわしいのではないかというのはですね、先ほど見た黙示録の中にですね、バビロン、バビロン、バビロンという言葉がたくさん出てきます。でもバビロンというのはこの時代なんですよ。で、黙示録は紀元後100年頃の著作ですから、黙示録でバビロン、バビロン、バビロンというのは、あれはローマ帝国のことを指しているわけです。だってローマが世界を支配しているときに、ローマは滅びるということをですね、ローマという言葉を使うとこれは大変なことになるわけです。だからバビロンというふうに比喩表現をとっている。それと同じようにバビロン捕囚にいる人々にバビロンという言葉は使えないわけです。ゴグマゴグという、そういう比喩を使っているというのがふさわしい解釈ではないかと言われるんですね。さて、それでゴグマゴグ戦争が始まるというわけなんですけれども、38章にその軍隊の膨大なことが書かれていますね。こんなふうに言っていますよ。38章5節で、ペルシャ、エチオピア、プテは彼らと共におり、皆盾と兜を持つ。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊など、多くの民もあなたと共におる。バビロン側につく各国の軍隊のことが名前挙げられていますね。そうするとこのゴグマゴグ戦争にはメソポタミアのみならず、中東やアフリカ、小アジア、その当時の世界全部を巻き込んだ戦争になるということをここで語っていることになります。そしてその戦いの様子というのが38章の8節から23節まで詳しく書かれているわけなんですけれども、特に38章の10節から神様はこうおっしゃってます。主なる神はこう言われる。その日にあなたの心に思いが起こり、悪い計り事を企てて言う。私は無防備の村々の地に登り、穏やかにして安らかに住む民、すべて石垣もなく貫の木も門もない地に住む者どもを攻めよう。確かにバビロニアを使って神様は偶像崇拝のイスラエルの民を清めようとしました。でもバビロニアは高慢になったんです。今度は全世界を征服しようと、これは神様の御心ではないんですね。イスラエルの民を清めるためにネブカドネザルは私のしもべと言ったんですけども、それがさらに拡大していくということで、このゴグマゴグ戦争は神様が悪い計り事だというふうに言っています。そしてこの戦いを神様はどんなふうに言われるかというと、バビロンと戦うのは私だとおっしゃるんですよ。17節からこう言ってますね。主なる神はこう言われる。 私が昔我がしもべイスラエルの預言者たちによって語ったのはあなたのことではないか。すなわち彼らはその頃年久しく預言して、私はあなたを送って彼らを責めさせると言ったではないか。だから偶像崇拝をやめなさいと400年にわたって警告したわけですよね。しかし人々は従わなかった。そして神様は、私が私の聖なることを諸国民に知らせる。神様は何もしない神ではなく、生ける神であることを示すということをここで宣言しておられるんです。このゴグマゴグ戦争は私が解決すると。そしてそのように神様はたちまちのうちにこの戦争をやめさせるんです。21節にありますね。主なる神は言われ、私はゴグに対しすべての恐れを呼び寄せ、すべての人の剣はその兄弟に向けられる。私は疫病と流血とをもって彼を裁く。私はみなぎる雨と雹と人、硫黄と彼とその軍隊及び彼と共におる多くの民の上に降らせる。そして私は私の大いなることと私の聖なることと多くの国民の目に示す。そして彼らは私が主であることを悟る。この戦いは私が治めると主が宣言しておられるわけなんですね。そして39章に書かれているのは、1節から10節まで7年間にわたってこの戦争の被災地復興と後片付けのことが詳しく語られています。そして39章の11節から24節まではさらに7ヶ月をかかって埋葬と早々処理をするということがですね、述べられるわけなんですね。しかしこれで終わりじゃないんです。39章の22節から24節、この予言の口調はガラッと変わります。解放と復興の予言になるんですね。こんなふうに書かれています。私は我が栄光を諸国民に示す。すべての国民は私が行った裁きと、私が彼らの上に加えた手とを見る。この日から後、イスラエルの家は、私が彼らの神、主であることを悟るようになる。また、諸国民はイスラエルの家がその悪によって捕らえ移されたことを悟る。彼らが私に背いたので、私は我が顔を彼らに隠し、彼らをその敵の手に渡した。それで彼らは皆剣に倒れた。私は彼らの汚れと、トガトに従って彼らを扱い、私の顔を彼らに隠した。バビロン捕囚の理由はこれなんです。偶像崇拝。なんですね。それゆえ主なる神はこう言われる。今私はヤコブの降伏を元に返し、イスラエルの善家を憐れみ、我が聖なる名のために妬みを起こす。彼らはその国に安らかに住み、誰もこれを恐れさせるものがないようになった時、自分の恥と私に向かってなした反逆等を忘れるとあります。民が悔い改めたから許されるんじゃないんです。神様がまず許すんです。降伏を元に返すんです。そのことを見て人々は自分たちが罪を犯したということを悟るようになるというんですね。逆なんです。悔い改めたから許されるんじゃないんです。神様がまず許しをするんですね。そのことがここに書かれてあるんです。そしてさらに27節からこのようにあります。私が彼らを諸国民の中から帰らせ、その敵の国から呼び集め、彼らによって私の聖なることを多くの国民の前に示すとき、彼らは私が彼らの神、主であることを悟る。これは私が彼らを諸国民のうちに移し、またこれをその国に呼び集めたからである。もう一度、この悔い改めた民をイスラエルに、私は呼び集める、全世界から呼び集めるとおっしゃるんですね。私は我が霊をイスラエルの家に注ぐとき、重ねて我が顔を彼らに隠さないと主なる神は言われる。ついに許され悔い改めた民を一人も残さず私は連れ帰るとおっしゃるんです。ここに現れているのは何でしょうか。神様の愛ですよ。神様がどんなにかこの民を愛しておられるか、決して滅ぼすためにバビロニアに攻め越させたんじゃないんですね。彼らを全部バビロンの方に捕囚の民として守ったんです。そしてやがてその民を連れ帰るとおっ おっしゃっているわけなんですよね。ここで一つ親と思う言葉、皆さん思いませんでしたか。25節にですね、神様は妬みを起こすと言われているところがあるんです。25節もう一度言いますと、このようにあります。それゆえ主なる神はこう言われる。今私はヤコブの幸福を元に返し、イスラエルの善果を憐れみ、我が聖なる名のために妬みを起こす。何の妬みなんだろうか。これは口語訳のみならず、新改訳も新共同訳もやっぱり妬みと訳しているんですよ。しかもここに使われているのは妬みに妬むという強調形なんです。もう少し綺麗な訳ないかなと思うぐらいなんですけども、でも私は妬むと言うんですよ。この言葉は聖書の中に何箇所かで使われています。一番典型的なのは実戒が書かれた出エジプト記の20章なんですけれども、こんなふうに神様はおっしゃいましたね。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神であるから、私を憎む者には地の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施して先代に至るであろう。あの妬みです。私は妬む神であるとおっしゃるんです。この言葉で私はいつも思い合わせるのは、私自身が母に口走った親不孝な言葉です。両親が離婚して父が再婚したということを母から聞いたときに、私は24歳でしたけれども、こんなふうに口走ってしまったということをお話ししたことありますよね。お母さん、そのお父さんが再婚した人ってどんな人だろう、美人だったら俺入り浸っちゃったりしてとかって言ったんです。そしたら母がキッとした顔をしてですね、としあき、そんなことをしたらお母さん絶対許しませんからね、いう言葉を未だに忘れられません。なんちゅうことを言ったんだろうと、もう冗談冗談というふうに打ち消しましたけども、お前を産んだのは私が、お腹を痛めて産んだのは私だという母のあの叫び、これはもう本当に妬みとしか言いようがないですね。そういう親不孝な言葉を私の口から出してしまったんですけれども、神様はご自分以外のものを神とするということを愛するためには妬むほどに許さないんです。でも妬んで滅ぼしてしまうのかというと、そうじゃないんです。それでもやっぱり愛し続けるんですね。そしてご自分の民をまた幸福を返すというふうに言っています。神様はこれほどに愛のお方なんですね。今私はヤコブの幸福を元に返すおっしゃいました。もう一箇所だけこの言葉が使われているのがですね、箴言でこういうところがあるんです。憤りは無垢、怒りは激しい、しかし妬みの前には誰が立ち得よう。あからさまに戒めるのは密かに愛するのに勝る。愛する者が傷つけるのは誠からであり、あだの口づけするのは偽りからであると言っています。神様ははっきりと言うんです。私のところに帰ってきなさいと、私は妬む神だと、他の神のところに行くなと叫んでおられるわけですよね。そしてここは実はあだの口づけするのは偽りからである、ユダですよ。そうなんです。ユダのあの裏切りをもここは予言しているところだというふうに言われているんです。ユダは口づけを持って主を裏切った。イエス様はその時に罵りませんでしたね。むしろそのユダのためにもイエス様は十字架にかかったという人がいるくらいです。神様の妬みというのは心から愛するから出てくる、そういう愛の表れなんですね。そしてイエス様は罪人の私たちのためにその裏切りをもものともせずに十字架にかかって贖いの御業を成してくださった。それがこの受難週の出来事なんですね。実はですね、ちょっと話が変わるんですが、 私はこの3ヶ月間に自分が長い間憧れていたものにチャレンジしてきました。それは水泳でバタフライができるようになりたいということでですね、やっと3ヶ月レッスンを受けてドタバタフライができるようになったわけなんですけれども、なんでそんなふうなことに憧れを持っていたのかというふうなことなんですが、まあ、私は元来金槌だったんです。それで7年ほど前にですね、平泳ぎもどきができるのでちょっとプールに行ってみようかというふうに思って初めて一応平泳ぎとクロールとそれから背泳ぎができるようになったんですが、バタフライ役ができないんですよ。私はバタフライにすっごく憧れを持っていまして、小学生の時に一ノ関の市民プールがオープンしました。そしてその時に招待されたのがオリンピック選手の山中剛選手だったんです。その人がバタフライをしたんです。でその前にですね、イルカのような泳ぎをしたんです。あの姿がもう目に焼き付いて、いつか自分もできたらなというふうに憧れを持っていました。ただ私は腰痛持ちですので、バタフライやったらきっと腰壊すだろうと思ってずっとしなかったんです。でも今年ですね、どうしてもやっぱりやってみたいということでレッスンを受けたら、もう背泳ぎから平泳ぎから全部直されました。で私は平泳ぎから入ったので、平泳ぎには絶対の自信を持ってたんです。それでコーチに聞いたんです。平泳ぎの手はこうですか、こうですかって聞いたらですね、どちらでもありませんっていうふうに言われてですね、こうですって言って、だから私の取っていたタイミングも全く直されたんですよ。だから基礎っていうのは本当に大切だなと思って、それからバタフライについてもですね、教えていただいたら本当に目から鱗のような、そんな思いがしてですね、今ようやくその真似事にこぎつけたわけなんですけれども、憧れというのがね、本当に実現するのは楽しいなと思いました。でそんなことをしながら、神様にも夢と憧れってあるかなっていうことで思ったんですよ。皆さんどう思いますか？神様に憧れ、私はね、この今日の箇所を見たときに、エゼキエル書の38章39章で神様も憧れを持っておられる。それは私たちと共に神の家族になること、そのことを心から憧れている。決してね、強制的に、まあ、もちろん私たちはこのようにして、戦争とかね、いろんな苦難を通して神様の愛を知りますよ。でもね、神様はそれをがんじがらめにするんじゃないんです。戻っておいでと、私のところに戻っておいでと、神様はそれを本当に憧れを持っておられる。それをこのところで感じたんですね。私たちと共に神の家族を回復すること、そのために御子は私たちの贖いの御業をなされた。神様にも憧れがあるんだ。神の家族の回復、妬むほどの愛を持ってそれを待ち焦がれているんだという思いがしてですね、この箇所ってすごいなというふうに思いました。季節して私たちはいろいろな苦しみを味わうことがあります。でもそれは神様が私たちを見放したということを意味しないんです。むしろその時こそ神様に立ち返って祈るべき時なんです。この捕囚の民への神様の愛の宣言はですね、まさしく神様の憧れを表していると思うんですね。39章の25節から28節、これは神様の私たちへの熱い思いを表していると思うんですね。この御言葉を持って結びとしたいと思います。それゆえ主なる神はこう言われる。今私はヤコブの幸福を元に返し、イスラエルの善果を憐れみ、我が聖なる名のために妬みを起こす。彼らはその国に安らかに住み、誰もこれを恐れさせるものがないようになったとき、自分の恥と私に向かってなした反逆とを忘れる。私が彼らを諸国民の中から帰らせ、その敵の国から呼び集め、彼らによって私の聖なることを多くの国民の前に示すとき、彼らは私が彼らの神、主であることを悟る。これは私が彼らを諸国民のうちに移し、またこれをその国に呼び集めたからである。 私はその一人をも国々のうちに残すことをしない。主なる神の愛の宣言です。感謝してお祈りいたします。天の神様、私たちは思いがけない苦難にあって苦しむ時があります。しかし神様は決して私たちを見放さないとおっしゃってくださいます。いつもあなたのもとに立ち返り、イエス様が結んでくださった見許しと祝福の約束に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。